皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月30日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、何のために働くのかです。新自由主義、新保守主義がですね、まさにこうして今、世界中終わりを告げようとしているわけでありますから、ここで我々はいろんなことを考え直さなければなりません。弱肉強食とかですね、効率だとか、価格だとか、まあ、賃金ね、年収だとか、そんな非常に小さな指標でだけ物事を測るという時代が、いよいよここで本当に終わりを迎えようとしているわけでありますね。そうすると、我々の身近なことで言うと、何のために働くのかっていうのは、すごく重要なことになってきます。そもそもその、ミクロの科学理論のことによりますと、天の恵みなんていう話はですね、一切科学の要素の中に入ってこないわけでありますね。で、その、あくまでも非常に限られた世界で、人々を酷使して、限られた労働市場に限られた、チャンスしかないところに人を競わせて、で、労働の対価を大幅に下げさせて、で、空や食わずの状態にして上や金を貪ろうと、まあ、結果的にそういうですね、システムの上に、今までの政治や経営が乗っかっていったわけでありますね。日本国内でもそうだし、世界もまさにそうで、グローバリゼーションというのはですね、それぞれの国が本当に独自にいいものを作って、その土地らしいものを作って、それをお互いに交換し合うという、本来の貿易理論とは全く違うやり方で、同じものをどこの国で作るのが一番安いのかと。ただ単に、値下げ競争の道具として世界を舞台に、競争させた。ただそれだけのことですね。だからこれはですね、その貿易によって世界が栄えるなんて理論とは全く違ってですね、むしろ安値競争で世界中を酷使するわけですから、それは言ってみれば寡占独占の力がね、世界をむしり取るみたいな話で、世界経済が乱れるのはあまりにも当然なことであります。でもまあこれがいよいよですね、ゼンマイがねじ切れちゃったっていうか、ブラックホールがいよいよ蒸発しちゃうっていうか、いうところまで来たわけでありますから、話は全部これが逆転します。そうすると何のために働いているのかです。そもそも働くっていうことはですね、これは決して賃金をもらうことと同一ではないですね。例えばその、家事労働も労働ですよね。あるいは子供には子供の役割がある。年寄りには年寄りに役割がある。この役割を果たすっていうことが、まあ、働くことだというふうに考えればですね、生きてるっていうことそのものがですね、実はもう何らかの意味で働いてるっていうこととはあまり変わらないんですね。で、まず第一に言うならば、その、何のために今働くかっていうと、なんか我々追いかけてるライフスタイルがあるわけですね。その追いかけてるライフスタイルを達成するために、あれは買わなきゃいかん、これは買わなきゃいかん、このサービスを受けなきゃいかんということで、まあ、そのための原資を稼ぐために働いてるということなんですが、そもそもライフスタイルを変えると、その必要なもの、必要なサービスの内容が変わってくるわけですね。最近私なんかの友人でもですね、4月以降忙しいっていう人が結構複数いるんですね。いや、新年度から何かするんかってそうじゃないんですよ。お彼岸が明けるとですね、農作業が忙しくなるんですよ。俺はもう経営者だったり、サラリーマンだったりですね、退職した方だったりしますよね。なんかそれ、農家の暦みたいな話ですよね。今、決してそれ少なくなくて、複数の人いますよね、そういう人。4月以降はですね、もう農作業が忙しいと。そういう人たちにとってみると、野菜とかなんかっていうのはもう自分たちで作れるわけで、ね、食べられるわけですよね。で、あと、だからまあ、それに今度発酵とかね、なんか上手に組み合わせていけば、非常にその、健康にいいものを自分で少しずつ食べることができるし、で、いい土があればですね、病気なんかもなりにくいしですね、それから、その、バカな勉強とかなんか、やる気なくなりますよね、そんなことやってんとね。くだらないその、受験勉強とかやってる気になる、やる気にならなくなるでしょ。ね、まあ、そういうふうな感じで、どんどんこの、お金の使い道っていうんでしょうかね。使い方も変わってくるし、発想変わってくるわけですよね。で、 その土を良くするというね、大自然農法なこと言うならば、それは作物を作ってるっていうよりも土の面倒を見てる、土を発酵させることを仕事だとしてるわけですから、農作物を作るというのとちょっと根本的なところで違うわけですね。農作物を作るっていうか、それは天が育てるわけで、天の恵み、大自然の力を 120% 発揮させるために上手に土を発酵させる、これが人の仕事であると、こんな風になってくるとですね、まあそれは農業というものの考え方もだいぶ根本的なところで違ってくるわけですね。働くっていうことの意味は土を発酵させることだと、それはそのじゃあ何を誰に対して何をしているのかという話になりますよね。ただ単に窒素リン酸カリの3要素だけで作物をまさに作ると、無機物から作るとなったらだいぶ違うでしょう。一時が万事こうなってきますとですね、例えばその働くにおいてね、なんかそのこれとこれとこれをやればね成功するとか、こうやって働いてね、その分だけお金をもらってそれが全てだっていうようなことでは、これ窒素リン酸カリで農作物作ってるのと同じで、社会が全然発酵しないどころか腐敗してくるわけね。社会を発酵させることが仕事であるというふうに考えるとですね、これは世の中ですね、非常に面白くなってくるんですね。仕事というものを非常に限られた目に見える成果だけと捉えて、限られた目に見える成果だけを、バレた紙の上だけの成果をですね、まあ、いろいろ工夫し、たまにはごまかしもしながら作り上げること、これを仕事と言って、それに対して限られた金を払うというようなことをやってると、社会がどんどん腐敗して、腐っていって、自分自身も疲れ切っていくわけですね。すなわち植物で言ったら病気が出て枯れていくわけね。で、これを嫌だと言うんで、そこにまた金をかけてですね、病院行ってみたり、変な薬飲んでみたりですね、それから、まあ、外国へね、わざわざ出かけて行って、新たに工場を開いてみたりと、まあ、なんかこう、瞑想に次ぐ瞑想をしちゃうわけだけども、そうじゃないんだと。社会を発酵させることが仕事であると、いうふうに考えるならば、子育ても重要な仕事ですよね。それから、お年寄りがですね、まあ、地域の見回りをすることも重要な仕事ですわね。あるいはですね、自分の趣味を通じて、世の中のお金が回らない部分のですね、いろんな発見とか、あるいはその、人々の文化の向上をさせるってことも重要な、これ仕事ですね。お金っていうのはですね、最終的には何に使うのか。やっぱそれは社会全体で言ったら文化の向上ですよね。衣食立って礼節を知るって言葉もありますけども、だんだんだんだんお金が回るようになってきて、そこそこ安定して食べれるようになってくると、みんないろいろ勉強もできるようになるし、で、いわゆる貧困の撲滅が起きてきてね、貧困が撲滅されれば、やっぱそこで皆さんちゃんと物事考えられるようになってきて、で、格差も解消する方向に動いていくということなわけで、まあこの30年間は全部逆やってましたから、せっかく解消に向かっていたですね、格差をまた広げ、せっかく撲滅に向かっていた貧困をまた増やしちゃったと。この30年間、まあ言ってみればパチンコのですね、手前にぐーっと引くような形で、パチンコ玉を前に進むわけでしょ。ところがその前に進む前にぐーっと手前に引きますよね。あんな感じで手前ぐーっと戻しちゃったんですよ、この30年間。その戻す力が新自由主義と新保守主義の力で、この玉が飛び出したら俺たちの飯は食い上げだというですね、既得権益層がですね、これぐーっと引き戻したわけね。でもここでまさに今年バッと離れたわけですよ。これがドンと前に飛び出していきますよね、これ。この玉がね。そうすると、それはまさに、社会を発酵させることが仕事であるという、根本的なところに行き着くわけですね。貧困っていうのもですね、実は一つの症状なんですね。社会が乱れたことによる、社会が腐敗していることによる一つの症状でありまして、それそのものも当然問題ですが、やはりもっと根本的には、社会に腐敗があるってことが最大の問題になります。で、この社会の腐敗を取るためにはどうすればいいのか。まず第一に、あんまりなんて言いますかね、湿気が多すぎるとダメなんですよね。湿気はほどほどないといけないわけで、まあこの湿気をですね、水ということで考えればですね、お金ということで考えればですね、金ありすぎてもダメだし、少なすぎてもダメなんですよね。適度にこれ回らなきゃいけなくて、お金びちょびちょって一番ダメですよね。お金びちょびちょにすること発酵もヘッドクレもないですよね。かといって完全にカラカラになっちゃったら、これは休止しちゃうんですね。微生物働きはお休みになっちゃいますんで、 それから暑すぎず寒すぎず、まあ、現実問題の気象状態もそうですが、まあ、人々がですね、あんまりカッカカッカしててもダメだし、あんまりうつうつとしていてもダメで、まあ、程よく活気よくなってなきゃいけないということですね。それからこの、まあ、微生物なんかはですね、必要な微生物は次々と生まれてくるんですね。微生物はまさになんていうかこう突然変異のようにですね、いろいろ姿を変えてこのように現れてきますから、だからやっぱり世の中っていうのは常に多様性を保ってなきゃいけないですね。いろんな人がいるんだと。いろんな人がいるから、思いもかけないことを考えてやる人がいるんで、世の中は結構救われていくんですよね。そんな風に考えると、教育っていうものはですね、やっぱりそのそれぞれのもう思うところに従ってどこまでもこう、後ろからこう、後押しをするっていうのがまず基本です。で、それでなんかね、歪んでる部分があれば、それは直していけばいいんだけども、基本はですね、一つのことを習わせて、それで全部統一するんじゃなくて、その正反対ですね。みんながそれぞれに、この花を咲かせるように育てていくっていうのが全ての基本です。そういうことによってですね、土の発酵っていうのは非常に安定していくんですね。というか発酵がまずそもそもできるんですね。土の中にいろんなものが入ってますでしょう。いろんな気象条件とか、土の条件ありますから、それに従って発酵を進めていくためには、やっぱりその地域、その土独特のですね、微生物とか、地域独特の微生物が必要で、ですから、やっぱり人の育て方もそうでね、あらゆる分野の人、それからあらゆる地域性って多分あると思うんですよね。国ごとにね、それ違うし、標高の高いところと低いところでも違うし、水のあるところないところでも違うし、まあ日本なんか一山越えればね、昔は言葉も違ったぐらいでありますから、まあ地域の個性、国の個性ってのは当然あるわけで、それやっぱりどんどん生かしていくと、それ大事にして生かしていくってことが大事ですね。さあ、さてさてそれで食べるってことになりますと、やっぱり最初のうちはですね、温室に入れなきゃなんない部分は、それは温室に入れるしかないですよね。だから全くですね、寒空にさらしちゃったら全部枯れちゃうことありますからね。まあそれは、やっぱりよく、お互いに助け合わないとダメなんですよね。まあ、なんて言いますかね、この政府っていうものはこんな大赤字になっちゃってですね。でもこの大赤字も、この20年ぐらいでしょう、25年ぐらいでしょう、日本もね、こんなひどいことしちゃったの。平成になってからですよね。昭和の時代はこんな とてつもない赤字が積み上がってたわけじゃないんで、平成になってからこんな赤字積み上がっちゃっただけですから、まあ、たかだか25年ぐらいでありますから、まあ、直そうと思えば私何とでもなると思うんですね。この大赤字というのはですね。まあ、ちょっと大変なんですけども、逆にこの1センチの大赤字の裏側で我々はですね、やっぱりその、ずれたことやってたんですよ。新自由主義、新保守主義なんかやるもんだから、1センチを赤字作っても何にも物事うまくいかなかったっていうのは本当のとこでしょうね。やっぱりこのお金の使う方向を間違えると、いくら金使っても全然成果が出ないっていうことがよくわかると思うんですね。で、やっぱりここは社会全体を発行させると、社会全体がですね、その有機的につながるっていうことが大事で、一億総活躍とか言ってんだけど、一人一人がですね、こう、まあ元気になるためには、社会全体がですね、ちょっと絆ができていて、やっぱその文化的にもレベルが高くて発想が豊かで、で、同時にですね、いろんな人の居場所があるという多様な社会にしなきゃいけないですね。みんながですね、徒競走して、みんなが一番になれるように毎日ですね、眉間にしわ寄せてかけっこしてるような社会は、それはですね、腐った社会ですね。それダメですね。新自由主義が崩壊したら見ればわかる通り、そんな風にですね、会社運営してうまくいっ、最終的にうまくいった試しは一つもないですよね。みんなどっかで衰退して滅びていきますね。まあそんな風に考えてくるとですね、これからやっぱりこの新自由主義、新保守主義ですよ。これがいよいよばったりと経営者や政治家を追い出す時が来ますね。政治家や経営者が追い出した時に、やっぱり次になっていく人たちが、まあこういう人たちでしょうね。東日本大震災のあの時ですね、まさにそれが一つの典型だったと思うんですけども、もう生きるというところから始まって、で生活を再建し、それから経済という、生命、生活、経済と順番になってきたわけであります。で、こういう非常に極限的な状況に至りますとですね、働くっていうことの意味は、 お金稼ぐっていうことと決してそれは一致しないっていうことはあまりにも明らかだったわけでありますね。生きること、それから生活立て直すことっていうのはね、それはいくらの話じゃないですもんね。やっぱりなんか社会というのはこういう不幸なことあってはいけないんだけども、それに近い緊張感があった時に本来の姿を多分取り戻していくんですね。何かあまりにもその現状満足が強くて、物事が全部頭の中でね、考えた通りに動くようなことになってれば、それはなんかですね、お受験じゃないけども限られた目標に向けてですね、みんなが駆け出すばっかでね、決してその人々はやっぱり豊かになっていない、社会を甘く見るところがある。で、最終的にだから社会の複雑性に直面して何もできないことになってしまう、そういうことが起きるわけですけども、やっぱりその本来の自然の複雑性って申しますかね、大自然のその雄大さ、これをなんか人々が実感するっていうか、まあそれを思い知ることがあった時にですね、私は何のために働いているのか、ああこれで役に立ったんだな、役に立つとはどういうことなのか、その地域が発行してみんなが豊かになっていく、でみんながその支え合って豊かになっていく、その豊かになったところからだんだん地場産業が生まれてくるってのはこういうことなのかなということが、だんだんみんな理解できるようになっていくんだと思うんですね。だからその次のリーダーというのは、このやっぱ方向性を示すということと、この価値観文化をきっちり作るということが一番大事なことですよね。いろんなその政策っていうものがあるかもしれませんけども、これからも政策ではなかなか動かないわけですね。政策なんて話をするのと、もうそれが全てみたいなことを言えばですね、それは新自由主義や新保守主義で誰か一番上に人が乗っかっててね、この人がああするこうするで物事が動くっていうことと変わらないじゃないですか。そうじゃないですよね。やっぱり世の中はですね、もう財政もあんな調子でありますから、これから一人一人がリーダーでやらなきゃダメなんで、やっぱりその一人一人のリーダーを鼓舞する力を持った人でなければ、私はこれから社会を運営することはできないと思いますね。企業も運営できないし、地域もそして国も運営するってことができないと思いますね。で、同時にやっぱりこの大自然のことを考えていくとですね、やっぱそこには不思議な力が働いてるんですね。だからこの政策って言葉を言ったとき、全部その自分の計算通りに動くっていうなんか発想があるじゃないですか。そうじゃないですよね。これからのいわゆる本物の政策っていうものは一つの方向性のことですよね。方向性こそ政策で、であとはですね、役人は役人なりに、経営者は経営者なりに、年配の人は年配の人なりに考えるということですね。で、当座例えばその貧困の撲滅っていうことになると、そういう人たちをですね、貧困してなっていると救えなきゃいけないでしょ。これはですね、やっぱり最後の残り金でやるべきだと思いますね。やっぱり最後財政の金が残った時にね、最後これでいよいよ最後ですよと、この金が最後の金だった時に何に使うかって言ったら、やっぱりその次の社会の環境を作るところだと思いますよね。やっぱ次の時代の移行に必要なインフラを整えるということで、まずやっぱりこの貧困の解消じゃないですかね。慰安婦問題でですね、安倍首相がですね、謝ったと。国民にですね、この貧困を起こして申し訳ありませんでしたと。ねえ、こんな格差をつけて申し訳ありませんでしたと。しっかり国民に謝ってですね、で、金を出すと。これが一番ですね、納得いく方法だと思うんですね。やっぱりこの30年間のですね、新自由主義、新保守主義の犠牲者に、まず償いをして。で、そこからですね、まあ、次を始めるというのがですね、一番わかりやすいやり方なんじゃないかなと思うんですね。だからまあ、そんな風に考えてきますと、これからのリーダーシップっていうのは、まあ、今までのような大きなお金の力だとか、権力っていうものは使えませんので、やっぱりこの大自然の中で、みんながそれぞれ活力を持てるようにと、大自然の力をどれだけ取り込めるかと、リーダーシップの意味でも、経営や国づくりの意味でも、そこがわからないと、どうしようもないわけですね。金がなくなったら、権力がなくなったら、もう全部終わりと思っている人すごく多いんですね。あれ非常に古典的な発想ですよね。19世紀的な発想ですよね。あれでは全然ダメでありまして、まあ、ここから先のですね、その、運営にはですね、もっと、なんかね、広いやり方、20世紀的な発想だけでもですね、それはその量子的な世界でありますから、 まあ、せいぜい複雑決定ぐらいの話でありまして、まだそれでも今回は無理ですよね。多少の揺らぎぐらいで越せるような、峠とも思えませんし、やっぱりこの先のことを考えると大自然の力を生かすってことになってきますから、人の持つね潜在的な能力を本当に出してこなきゃいけない、人の持つ潜在能力を開花させる、まあその第一歩がまずお詫びでしょうな。安倍首相自らですね、失礼いたしましたとお詫びをしてですね、まあ安倍首相でなきゃ誰か代わりの人がお詫びをしてですね、まあ次に移行するなんていうことがね大事かな、そんな風に思ってますけどね。まあというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、何のために働くのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。